鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
はい、皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。お二人に本当に週末、先週末すごいことになってしまいましたね。
おお、だいぶ無事だった、はい、俺新井さん無事なのかなと思ったら寝れなかったよ俺、週末
本当にすいません、ご心配おかけしまして。いや、トントントントン、トトトトンって感じであんなに下げるものなんですね。
まあ、そうそうそう、
はい、原油先物とダウ先物、
原油はひどかったんですよ。
はい、びっくりしまして、
まあ、
ちょっと、ちなみに私の生存確認的なところなんです
けど、リスナーそれが一番のあれだよね
そうですよね、
かなり坂口さんもそこで心配そうに見てらっしゃる、
はい、ご心配いただいてと思うんですが、あまりにも下げてるので、うん、途中で売りのポジションをちょっと持ったりとか、
まあ、両立てなの、
両立てもしました。
まあまあまあ、いいんじゃないですか。両立てそれプロ級だね、
プロ級だね
そうだ、で両立てしてなんか奇跡的に両方ちょっとプラスになるタイミングとかを見たりして、
それ
は普通ないぞ、はい、なんとなく売りのね金額とかがちょっと良かったとかで、なんかちょっと逃げ腰ができてまして、で、うん、ただその後このくらい下げてるから上がるだろうみたいな感じでちょっとダウ先物ともう一回持ちたくなって、うん、でそれもまたもうちょっと下げてはいるんですが、ちょっとね売りで、得た収益などがあるのでまだトントンぐらいで様子を見ることができております。
すげえじゃんそれ、
プラスマイナスじゃないっていうのがすごい。
そうです ね、まあ、ちょっとね見た目上はドキドキしたんですけれども、なので本当に売りからも入れるっていうことの、ありがたさをこの週末、ね、はい、感じることができました。かなりね皆さん、リスナーの皆さんもこういろんな、投資戦略上ちょっとこの週末はねドキドキしたっていう方いらっしゃるかと思います。そのあたり坂本さんのね見解も含めてこの後伺っていきたいと思います。はい、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。さあ今日も早速チャットへのコメントたくさん入っています。私への、ね、ご心配のコメントも、はい、いただいております。ありがとうございます。ではこの後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。ということで、はい、いやびっくりの週末でした。
うん、そうですね、今日どんなテンションでこの話をしようかなとは思ったんですけど、はい、まあでも強気でいて、まあこれだけ下がってしまうとですね、もうすいませんっていう以外ないよねっていう話なんですけど、まあただセクター戦略をまず最初にやりましょうという話であったので、はい、まあ、先発される人は非常にね、まあもう半導体関連儲かって、まだその日経平均ベースでいうと2万9000円ぐらいで買った玉もまだ余裕でプラスっていう方も結構いらっしゃるのかなと思っていて、まあまあ結論から言うとこの後まあ戻るんですけど、まあその時にまた儲かるというパターンかなと僕は思ってます。まあとりあえずなんだろうね、まあ今回はやられたなと、まあ売りにやられましたねというのはもうこれはしょうがないなと思うんですけど、まあここまでその過敏に反応するべきなのかっていうと、まああるのと、まあ買いがやっぱ溜まってたんだよね。普通に考えれば買いだからこれは、うん、だって結局まあ変異株云々って話はまあちょっと多いと、まあ大丈夫だろうって思ってたと思うんですよ、はい、みんな、うん、だしまあだってさ、まあ後から話そうかなと思ったけど、まあ経口薬も一応この変異株も効きそうだという話もあるわけだから、うん、はい、うん、だしまあ元々ね、ワクチンの接種率が低い南アフリカで起こった、まあ、起こったと言われている変異、ね、うん、最初に起こったと変異なわけだから、まあ、そう考えると、まあ、まあ関係ないかなっていう気もまあ僕はするし、うん、だからこそやっぱりちょっと土日で冷静になって昨日のサンデーダウから戻ってきて、で、まあ、米国の CFD だってプラスになってんじゃないっていう話なんですけど、まあ、日本もね、まあ、CFD の 動きをね見ていただくと、まあ一応今日ね朝から一応まあプラス圏のギリギリまで行ったのかな、まあ行ったんですけど、まあその後まあ下がっていますが、まあ一番安いところより上で引けてるんですよとかいう話をするとね、ごめんねこれ、いやいや、そうすると皆さんおおそうかってちょっと思ったはず思うんだけど、だよくあのテクニカル的な解説で今日のね一番安いところよりね上でね、あの引けてるしね、そこをね割れなかったんだよと、これ誰の真似してるわけじゃないけど強いんだよってい いう都合のいい解釈をしてしまったんですけど、あのなんだけど、まあこれでね底固めっていうわけでも僕はまあないと思うし、まあただここで買っといたらまあ上下はあると思うけど、はい、まあその一回下行ってから上かもしれないけど、まあこっからならプラスじゃないって思ってるんで、まあ
中期ぐらいで見ても
そうで、今日なんでじゃあこのね、5割下がったのかっていうと、うん、はい、まあそこはやっぱりみんなさんの恐怖なんじゃない、
いやまあそう
ですね、だって CFD そのダウとか上がってるわけだから、はい、もう怖いことないよっていう話だったと僕は思ってるんだけど、やっぱり皆さん、うん、ちょっとやれやれ売りというかポジションの外す売りとか、まあ円高も若干あったのかな、だと思うんだけど、まあでもビビってここを売りに行く意味はないから、まあ冷静な人は朝買えなかったなと、で5話買いに行くかと、いう人だったのかなと僕は思っているんですよね、
まあ、でも1回なんか28,750円ぐらいまで行って
たよね、
おー来たかと思って見てたら、なんか昼飯食べて戻ってきてる、ふにゃふにゃふにゃふにゃ、500円だなって、と思ってね、
今日1日でポジ取った人は、なんか意外にね、まあ、損しちゃったって、あとこういう時ポジ取るのって、戻って、早く戻ってる銘柄をやっぱりみんな掴みに行くんだよね、
そうだよね、
だって結局、上がってない銘柄だったら、後から買ってもいいじゃんと思うから、だから結構、感動度が高いやつを、ぺぺぺって言って、うおーっとって買って、それで、あれっつって、あらららら、むっちゃ荒れとりゃないかいっていう人、結構いる人が、
垂れ方がちょっと早かったね、
早かったんで、
どういうところが早く戻してたんですか、ね、
そうだね、やっぱり小型の人気株とか、まあ、あとは、そうね、ハイテクもまさか強めだったなと、
ハイテクはなんかすごかったよね、
そうそうそう、でも垂れましたけどね、あの午後から、
そうね、
でこれはだから売りが控えてるのかもしらんとかね、いう、まあ、恐怖が皆さんあるかなとは思っているんだけど、やっぱここでね、まあ、5番拾えた人は案外いいかもしれないし、まあ、とはいえこれからもうすぐ戻ります、上行きますっていう確信は持てないよね、山間だからここ、まあ、ただ水準的には安いから、まあ、下にあと1000円ぐらい目つぶれる人はもう買うしかないんじゃないって思いますよ、ね、だってファンダメンタルとそんなに変わってないからね、でこの新しいその変異株が、まあ、日本はもう多分政府でしょう、だってもう入国規制するわけですから、
これでも、ね、まあ、これまあニュース見てびっくりしたんだけど、これ全世界からの外国人入国停止って、これ岸田さんなかなか大胆だね、
いやこれすごいっすよね、普通だったら考えますもんね、
これ安倍さんとかね、菅さんじゃできなかった、菅さんできなかった
できない、
これは早いし、かなりね、
意外感ありますよね、
これすごい、
今までの政策からするとすごく意外感あるなっていう、い
やかなりダイナミックと思い切ったね、そうね、いやこういうことできる人なんだと俺ね正直思ったね、
思った
これでどの程度、まあ、抑え込めるというか入ってこないようにどうできるのかどうか、それ次第で今後 そのコロナに対するこういった株価の変動とかも小さくて済むかもしれないですよね、
そうなんですよ、
まあ、一時的にちょっと経済がね縮小するにしても、それはもう今までもね経験する話で
変わんない感じかなとは思いますけど、だからやっぱり、ね、インバウンド関連とかめっちゃ売られたもん、これダメやみたいな、
しょうがないね、
それはね、
衝動がね、
でも国内で感染者が広がると日本って本当に過剰な対応を増してしまうので、だからまあここは一回この入り口を閉じておくって、僕もインバウンドビジネスしててちょっと悲しいんですけど、はい、まあもうしょうがないよねっていう、まあ、ね、まあ、ここはもう文句も言えん
ですわ、これもでもこれ海外の様子見てまたふにゃふにゃしてね、ゆるゆるで、あとなんかもう増えてから閉じましたっていう方がね、絶対も良くない、
ですね、
だからこれは僕はなかなかすごいなと思った、
何年ぶりの鎖国なんですかねみたいな、まあ、鎖国も原則入国禁止だから、まあまあ鎖国も原則入国禁止だったんだけど、一応
特例はね、
まあまあまあまあ、まあ、国はね3国ぐらいありましたけどね、はい、まあまあまあ、いやそうなんですけど、いやこれだからまあ今後どうなるかっていう話なんですけど、まあ ここまで下がったなら買っときゃいいんじゃないっていうふうに思うし、うん、まあ、ちょっと強気だった人がやっぱり投げてしまったなって、もそれで僕の見通しで巻き込まれてしまったなって人は本当申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、まあでも、うん、強気でいいんじゃないとりあえずまあ買い始めが結局強気になったのはやっぱり2万8000円とこだったので、まあ言い方悪いけどまだプラスやんっていう話ではあるんですけど、だからまあ 第何波か分かんないけど、このまあ次の上昇でね、まあ、また回収できるんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うん、
これコメントで2万7000円は硬いですか、うん、とあります。
2万7000円硬い意味ってやっぱ先物やってる人以外ってあるのかなと思うんですよ、うん、まあ、確かにこれ CUD の、ね、お話が多いんで、まあ、非常にここって、うん、まあ、気になるところなんですけど、今ちょっとボラティリティが高いので、その場合は割れる割れないのポジションを取っておくわけじゃなくて、はい、まあ、どうせ上なんだからやっぱ厚めに、うん、あの補償金を積んでおくという大事さが新井さんは分かったでしょう
か。分かりました、本当に
これはそうだよな、だから、まあ、2万7000円で一応止まると思ってるけど、やっぱイレギュラーはあるわけだから、あと CUD は、まあ、祝日とか夜とかできるのはいいことなんだけど、やっぱりそこでやっぱり大きく動いてしまうことがあるので、まあ、2万6000円ぐらいまでの、まあ、最低でもね、本当はもっと入れてほしいんだけど、保証金は積んで見ておく、ね、でまたはそこまで2万7000円割れぐらいまで来ちゃった場合は、まあ、大きな変化がファンダメンタルじゃなければ買ってみようというのもありだと思うし、うん、だからそこかな、だから、うん、そこは大事かなと思います、うん、まあ、あと今ヨーロッパもオープンしましたけど、めちゃくちゃ強いですねこれね。
うん、そうですか、ちょっとそれは楽しみです。
やばい、日本は
分かるな。
そう、日本はちょっとね反応しすぎちゃったかなとは思うんですよ。
う
ん、
そうね、ヨーロッパ今すごいね、
う
ん、
そう
1% ぐらいね。
そうなんですよ、だから今日ポジを動かさなかった人っていうのは案外強いかもね、買いかもしれないね、あの案外うまくいったかもしれない。だからもしこれを明日高いと、まあ、ニューヨークダウが高くて、まあ後からだだだだ日本から戻ると思うんであれば、ここでですね、まあ、クリック株365ですね、はい、まあ、日経をロングすると、うん、そして、まあ、ギャップアップで何も手も足も出ませんというのを、実際ちょっとカバーするということができるわけですから、うん、まあ、これやっていただけたらなと思うんですね。はい、
でもこれまあ今回のこのコロナの新しい株が変異株が出たというのは、ここでだいぶ日本の場合は織り込まれたような雰囲気もあるんですかね。
そうですね、大きめに、うん、まあ、大きめにね、織り込まれた、うん、まあ、新しいものが出なければというと、まあ、日本の場合は一応恒大の不安というのは中国近いが、機械株とかめちゃくちゃ安かったから、うん、まあ、そこは買いだなと僕は思いながら見てたんですけど、うん、まあ、ただ恒大の場合はその 20% 下でブロック取引がありましたっていうんですが、やっぱりでかい株を一気に売るっていうのはそのくらいディスカウントしないと買えないんですよ、うんうん、だからこれは結構僕らの中じゃそうじゃない、だってどうしようもないポジション持ってて、うん、市場でまあ売れないぐらい持ってるんだったら、うん、もう安く売るしかないわけだから、うん、まあ、これって別に 20% したブロック取引って、もまあ恒大みたいな状況の株だったらありえるよねって僕は思うんですけど、うん、なんでそこをなんか、うん、やべえぞこれみたいなニュースになるのかなっていうのは、うん、まあ、20% っていうのは確かにでかいですよ、うん、まあ、10とか1桁だとまあって思うけど、だからダメだからそうなったのかっていう、そういうわけじゃないし、
うん、まあ、ニュースになったからといって全てをこう悪い方に捉えなくてもいいということですね、うん、そのあたり冷静にさまざまな解説を、
まあ、株式であんまりそのブロックがどんぐらいっていう話はあんまりないけど、まあ、債券が相対だからよくありますよ、うん、まあ、株式の場合どっちかというとそのバスケットでブロック取引とか、まあ、あとはそうね、大株主が誘導性がそこまでない株を売りたいときはブロックにして、ね、証券会社個人投資家にディスカウントして販売するっていう、うん、個人投資家法人もそうだけど、うん、まあ、ディスカウントして販売するっていうのがあるんですけど、うん、まあでも 20%、まあ、恒大みたいな株だったら多分そうなるよねって僕は思いますという形なので、うん、まあちょっと悪いに織り込みすぎてるなとは思います日本は、うん、だからちょっと今日ポジションを取れなくてうってなってる人はまだクリック株365のポジションは当然これは2年聞いてる人がね、はい、1年2年聞いてる人は、はい、もう手当てできてると思いますので、
はい、この後の時間
入金していくかと、はい、こういうのも検討してもいいかもしれない、うん、もし明日朝から高いの嫌な人はね、
はい、
うん、と思います。
うん、資料、
はい、資料は、はい、まあ、実際このペアトレードがものすごい開いてきてしまっているわけですけど、ここはまあ日本がなんか先行して下げてるっていうのが大きいんだけどね、うん、まあ我慢するしかないよねここはね、うん、これがあんま日本が戻るんであればちょっとマシになってくると思うし、 まあ、逆にポジ取ってない人はここはありかなと思う。だって下値が少ない日本株をロングしに行くわけだから、はい、でヘッジは2億ダウンなわけだからいいんじゃないこれは、うん。まあ、12月もちょっと一応配当をもらえますからね、
う
ん、
あ、そうだね、
はい、
うん、12月あの米国はどうでしょうか。
うん、僕はこのまま戻ってくるんだと思います。なんだ、まあ、そんなにこの新州の株は、うん、みんな、まあ、ちょっと、まあ、ある程度の蔓延はあるかもしれないですけど、うん、まあ、それでまたロックダウンがガンガン進むっていう、うん、まあ、ちょっと考えにくいかなと思うし、うん、まあ、あとはファイザーが何ていうかっていうのと経口薬があるからっていうのをその先をも見る可能性はありますから、はい、うん、だからここでもうちょっとだらだらそのインバウンド関連がするんだったら何回言ってるか分からないけど最後の会話なんじゃないと思ってて、僕は1回まで言ってないけど、はい、今回は最後の会話になるかもしれないから拾ってみてもいいかもしれないってちょっと思うよ、うんうん、買えなかった人もうどの株が上がるか分かるでしょ、うん、だからそれはうまく言っていただければなと思いますけどね、うん、
ここまで本当に入りたいけれどもって、ね、うん、ね、この11月特にこう揉み合っていて思っていた方多いかな、
うん、みんながインバウンド行くぞっていう時に買ったら大体損するわけだから、はい、まあ、今みたいなところで行くしかねえなって僕は思うんですけどね、うん、はい、まあ、あとはこのままねヨーロッパがそのまま高いまま引けて、うん、米国が戻ってというのを、まあ、買い方は祈るしかないんですけど、うん、まあ、その間ね情報収集をまあちゃんとやってですね、やって、まあ、買いの目をですね探すか、自分のポジションが大丈夫だって納得するかというのをですね、まあ、イメージしていただければいいかなと思いますけどね、うんうん、
まだまだこういう局面でもできることは意外とありますね。
できるし、うん、まとめとしては一応外国人投資家は、まあ、このコメントにもありますけど、はい、昼休み の, その鎖国令といったらいかんけど、まあ、ちょっと外国人の入局を原則停止っていうのに関してやっぱりネガティブな反応なのかなって思うんですが、それほどだから、うん、懸念してんのかっていうような反応なんだけど、うん、でも実際これって柔軟に対応できると思うんですよ、うん、だって問題なかったら順次また開けていけばいいわけだから、うん、だから、うん、まあ、雰囲気は悪かったけど、うん、まあ、他の国の動き見てると案外大丈夫じゃないかなと思っていて、まあ、僕はスタンスとしては買い継続で、うん、まあ、下値やっぱり2万7000円割れないと言っておきたいですね、まあ、そこに到達するとこがあったら、まあ、ポジションを少し積みますっていうのも、うん、ありなんじゃないかな、まあ、年末だか3万円到達って諦めてないです、はい
はい、ありがとうございます。以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江森哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さんよろしくお願いします。
お願いします。いや江森さんの話も注目ですね、
はい、い
やしかしこれいやさっきの岸田さんの話ね、うん、この大英断、
はい、
これはあれだなやっぱ岸田さんどうかなとずっと思ってたけどね、うん、これは評価したいね。この大英断
株価は下がったもののっていう決定力はなんか
国を守るっていう意味ではねこれものすごく大事だよね、
うん、
もう菅さんとかから比べるともう全然もう決断力が圧倒的に違ったねこれ、うん、
早かったですね。
決断できない人かと思ってたけどね、うん、したんだね。誰が後ろでやってたかは知らないけど、
ね、優秀ですそれ全然、ね、
知らないけど最終的判断は首相なんだから、うん、もう岸田さんがやったと、うん、 いうことを考えるとですね、これは評価されるべきであると、う
ん、だって1日の入国なんか3500人なんか5000人とかをただねキュッて締めるだけでも全然違いますからね、
う
ん、
リスクをまずね立ったっていうのはね、うん、でさっきビューコメさんおっしゃったように、はい、なんかあれば別にね解除すればいいわけで、
うんうん、
こうふにゃふにゃやってるのがリスクなわけ。
そうですね、はい、まあ、これまではそういうふうにやってる間にかなり感染者がガンガンと増えていきましたから ね、
ね、でその間にやっぱりもう医療体制の問題もまあずっと前から言われてますからね、その辺もちゃんと立て直してね実際やっていただければ、まあ、今回その給付金でいろいろねごだごだ言われましたけどね、はい、まあ、そう置いといてね、うん、あの前を向いていくというのでいいんじゃないでしょうか、
うん、そうですね、もうばらまきの予算ももう決まっちゃったわけですからね、
そうそうそうそう、はい、あとまあほら、このコロナの話はその去年の3月とね違って、はい、うん、もう変異株は何度も経験してるわけでしょ
う、そうですね、
まあ、確かにあの感染がかなり早いみたいなんでね、うん、まあ、その辺の問題あるにしても、まあ、やっぱり製薬会社もねもういろいろ研究してるし、まあ、データ2週間でね取って100日でうんぬんとかね、もうすでにそういう話まで出てるわけで、まあ、これまでの本当に何も見えない状態でやるのともう圧倒的に違うから、まあ、あんまり安易なこと言えないけども、うん、はい、まあ、あんまり悲観的にはなりたくないなと、うん、私個人的には思いますけどね、まあ、ただ残念ながらやっぱり下がるとね動かなきゃいけない人がいるんで、うん、まあ、それもやっぱり売りがね金曜日出てしまったなという感じですし、まあ、これはもう仕方ないですよね、うん、初動としてはね、
そうですね、
うん、でもこう不意打ちをされたというか、そこまでこんなに大きな反応になると思っていなかったので、
う
ん、私
いやもうそう、はい、もうしょうがないんだよなこれな、うん、うん、まあ、アメリカの株にしても原油にしてもやっぱりもうずっとロングだからね、
うん
うん、しょうがないですよ、
はい、
うん、それがまあ、あとどこで終わるかというのと、その変異株の対応、あとまあ新変異株がさらにこう悪化するのかどうかとか、うん、まあ、その報道は見ながらね、まあ、あまりこう悲観的になりすぎるといつも言うんですけど、思考停止になるんでね、
そうなんですよ、
悲観的になったら思考停止になってもう何も考えられなくて結局会話を逃すとかね、うん、よくあるんで
身動きが取れなくなりますよね、はい、
うん、だったらもう一回切って考え直すとかした方がよっぽど健全だし、はい、メンタル的にもいい、うん、どうせポジション持っただって評価損益が多少変わるだけで、うん、
はい、
全体に資産ってあんま変わらないんだから、だったらスパッと切った方がね、うん、いいという時もあるんで、
うん、
あんまり悩まないでね、まあ、
YouTube タイムに新井君の行動についてはね、うん、じっくり詳しくやりたいと思います、はい、山崎さんはこの時間は、はい、いつもの資料を進めていただけたらと思います。
でですね、まあ、今日は金と原油の話またするんですけどね、まあ、実質金利の話を、まあ、最初しますけど、まあ、いつもの資料ですけどね、まあ、これ見ると、まあ、大体今の金の値段1790ドル前後、まあ、ほぼ、理論値通りなんで、まあ、これ別におかしな動きにはなってないということですよね、うん、まあ、やっぱり今回債券が結構買われて名目金利が下がったんで、少し実質金利はまあ低下するような感じにはなったんですけどね、こんな、まあ、今の水準ぐらいはまあ適切かなって感じですね。でむしろ、ね、次のページ、
はい、
スパイダーゴールドトラスト、まあ、いわゆる世界最大の金投資信託なんですけどね、少しやっぱ増えてきてるんですよね、うん、ちょっと先週末のデータがちょっと出てなかったんで、
はい、
24日までのデータしか入ってないんですが、一応991トンまで戻ってきてるんで、うん、ちょっとこう水色の線が上に行ってますよね、
はい、だ
から売りはもうある程度止まったかなって感じはなってきたかな、
うん、これさらにもう少し上に伸びているっていう、
ね、可能性あるんじゃないですかね、
はい、
うん、やっぱりなんだろう、まあ、インフレへの懸念も少し出てきてるのと、あとは今回のね暴落で金下がってないんですよ、
うん、
金価格はね、まあ、0. 何パーセントだったけどプラスだったんだよね、
はい、
これがねやはりですね金のですね重要なポイントで、ちょっと次のページがね今日はちょっとお話ししたいところで、
はい、これは何でしょう。
ですね、 S&P500 と金とコモディティを比較したものなんですけどね、まあ、要は相関関係を見ましょうって話なんですよ、うん、まあ、こういう時にはですねこういうものを一応見とくということが大事で、これは何かと言いますとですね、 S&P500 が例えば普通のリターン、普通の状況の時、あとまあ全体か、今までもこうずっとデータ取った全体の相関を見ると、例えば緑色の棒グラフがですね、一番上見ていただくとオール S&P500 リターンズってありますよね、
はい、
これ結局全期間の、相関関係を見てるんですが、 S&P500 と例えば緑色のアメリカの債券、あと赤のコモディティ、あと金色の金ゴールド、
はい、
見てもらうと、まあ、そんなに大きな相関ないんですよね、普通普段は、うん、ただ真ん中S&P500 が、まあ、例えば今回みたいにです大きく下がって、まあ、例えばその標準偏差、2標準偏差ぐらいですね、下の方にドーンと下がるとか、うん、いうふうになった時に、じゃあ 債券はどうなのかというと、債券とコモディティは結構、まあ、正の相関なんですよね。ということは、まあ、一緒に下がる、下がるときは一緒に下がる、上がるときは一緒に上がる、うん、で金はほとんど関係ないですよね。棒グラフがほとんど動いてない、はい、むしろちょっとマイナス、うん、でもっと言えば一番下3シグマ、つまり3標準偏差もですねぐらい大きく暴落したとき、まあ、たまにありますけどね、はい、そういうときは金はこれ見ていただくとマイナスの相関なんですよ。つまり株が下がっても金は上がってるんですね、うん、じゃあ本当かということなんですが、次もう1ページですね、次のページもあの相関の表がちょっとあるんでこれもちょっと見ていただきたいんですけどね、今あの金とコモディティだけだったんですけど、まあ、例えばあの他のもの、まあ、例えば銅とかですね、カッパーとかですね、クルードオイル、原油ですね、あとトウモロコシとか、まあ、いろいろこう入れてるんですよね。で一番上の段の S&P500 の段を横でずっと見ていただくと数字がそんなに高くないですよね。 0. 例えばアメリカの債券だと 0.07、 これ今年の1年間の相関取ってるんですけどね、ドルもほとんど相関がない、ユーロドルとも相関がない、ゴールドとはマイナスの相関、まあ、銅と原油は少し相関ありますけどね、あとトウモロコシなんかほとんどないんですよね、うん、何が言いたいかというと、まあ、こうやって分散の投資しとけばね、まあ、結構助かるんですよ、うん、同じようにいかないので、うん、なので、まあ、やっぱりそういう意味では金は結構重要かなと、はい、で実際にですね過去すごく下がった時どうだったのかっていうのは次の5ページ目ですかね、はい、これもちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、これ見ると、まあ、何がわかるかというとですね、またちょっと字が小さいんで分かりづらいかもしれないんですが、うん、横軸がちょっと縦になってるんでですね、はい、見づらいんですけどね、まあ、一番分かりやすい例がね、真ん中の棒グラフが上下伸びてるところ、うん、これはですねグレートリセッションと書いてますよね、うん、前は景気がガツーンと落ちた時ですよ。でこの時何が起きてたかっていうと S&P500 はもう5割下がってます、まあ、要はリーマンショックの時ですよね、うん、で金はどうですか、これすごいプラスでしょ、
すごく上がってます、
うん、ということは、はい、まあ全部株式、基本は株式投資なんですよ、はい、運用はもうそれやらざるを得ないんで、それでいいと思うんですけど、まあ、こういうことがある時に備えて、まあ、多少金を持っておくとね、まあ、助かりますよって話で、うん、まあ、そういう意味ではやっぱりよく言われる 10% ぐらいはね、うん、金を持っておくといいよっていうのは、まあ、多少こういうのを見るとね、まあ、うん、意味があるかなと。でこういうことが起きると、
はい、
そうですよねって言うんですけど、大体これが終わると、ね、みんな忘れちゃうんで、
そうですね、う
ん、でやらない、うん、
はい、
うん、っていう人が多いので、まあ、今回、まあ、こうなってしまったのはしょうがないけれども、うん、ね、チャットにも書かれてますけど、やっぱり金を、ね、少し持っとくとか、
はい、
いうのは、まあ、やっぱり意味あるかなという気はしますけどね、うん、
はい、ちょっと本当に今はかなりリスナーの皆さんもこう実感している、うん、金持っておいたらちょっと精神的に違ったかなというね、
とはね、
はい、うん、
まあ、やっぱり精神安定剤ですよ、うん、いい意味でね、うん、なので持っておくとやっぱりそれなりの効果は、ね、あるのかなと、まあ、まして今、ね、インフレって話も出てるし、
はい、
まあ、実際そうどうなるかって分からないけども、分からないためにやってるわけで、
うん、
うん、まあ、それは本当資産保全という観点からね、ぜひ、まあ、これを機会にね検討してみたらいいのかなというふうに思いますけどね、
はい、
うん、
まあ、短く見てもこう急落というか下げの、うん、局面というのはね必ず来ますからね、そういう時にだいぶ違いますよね、
ずっと張りっぱなし、株がずっと張りっぱなしってやっぱ、まあ、残念ながらないから ね、
はい、
そうですね、うん、残念ながら、うん、我慢すれば絶対戻るんだけど、うん、まあ、そういう時もあるんでね、うん、まあ、そういうことを少しね頭に入れてってことですよね、
はいはい、備えあればっていうことですね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
であとはね、はい、次の、ですね、コメックス金の先物 の、まあ、投機筋のポジションなんですけど、これ実はね先週金曜日発表されてないんですよ、木曜日がサンクスギビングデーだったんで、はい、なんか出てなくて、これはちょっと先週のものなんで、おそらく買いはちょっと増えてるかなって気がしますね、うん、なのでちょっとこれは簡単に話してスキップして、
はい、
次のページの原油で、これもね、まあ、同じですね、発表されてないの でただ原油はね、さっきの話じゃないですけど、
はい、
10ドルも下がってしまいまして、
うん、そうなんですよ、
こんなことがあるのかと、
結構なパーセンテージです
よ、まあなかなか見ることないよ、
ない
ない
です、
だからすごいタイミングなんですよ、
すごいタイミングで、はい、
歴史的なタイミングでね
参入してしまって
参加されてたっていうね、
はい、いますけれども、
それは逆にいい経験だと思いますよ、
はい、
うん、
ガソリン安くなんねんだろうなどうせとか言いながらいつもの話でしょうね、
いや、なるんじゃないです
か、さすがになりますかね、しばらくラグあるそうですけど、
ね、ラグあるけど、まあ多分だからピークは1回つけたかなってね、うん、国内の価格も、はい、しますよ、
これって思ったんですけど、うん、 まあ、高い時に原油の、ね、備蓄放出とかじゃなくて、うん、下がり始めたのに一気にブラーっていってあここで全力で放出するっていうのがやっぱ基本なんじゃないか、うん、投資家としてはそう思いますよね。
相場的にはそれやった方がいい
ですね。一番多分勢いつけて、うん、とりあえず買ってる人を駆逐したりとかする方が本来であればいいと思うんですけど、うん、ここでね僕はねもう一回ね再放出ですよっていう話が出ればもう買い方もそう崩れてなるじゃないですか。あらさんごめんなさい、
はい、
あそうそう、
はい、
本当そうなんだろうなと思って るん
だけどね、はい、ゾッとしましたけどね。
そういうこともあり得るかもしれないからね。はい、すいません。
本当そうだと思いますよ
ね。
どうなっていくのか、まあ、本当にあの変動が大きいなと、うん、はい、思いますね。いや
今回のは、ね、ちょっと変動大きいというか、ね、うん、あまり経験することないレベルの下げなんで、うん、まあ、これはもうプロも何も関係なく、うん、もう厳しいですよ、
うんうんうん、
もうみんな投げたんだと思いますよ、うん、
なるほど、
まあ、損切りをどのくらいでするかとかも、
うん、まあ、遅れば遅れるだけ、ね、はい、加速するんで、ね、うん、下げがね、
はい、
うん、
まあ、早めにこう生産しておくっていうのもまあ
良い
かもしれないですね。
生産するとまたね、あの冷静に考えることができるんで、
はい、
うん、ポジションを持ってるとやっぱなかなかね身動き取れなくなるんで、うん、まあ、そこはね割り切ってね、
はい、
一旦はっていう形にした方が本当はいいんですけどね、
はい、なので
67ドルまで下がったからな、
はい、
おえって感じだよね。
どこまで行くのかなと思いましたね。
それでいきなり4ドルぐらいまた戻ってるからね、はい、4ドル戻るってなかなかまずね4ドル動くこと自体があんまりないんだけどね、
はい、
まあ、10ドル下がってるからね、うん、あり得るわな、
うん、まあ、ちょっとそれでねその戻しがあったので救われたっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、ちょっと今回の下げで私も初心者ですけれども、まあ、いろいろ想定しておかないといけないんだなというのをすごく感じました、
うん、ね、
はい、
うん、こういう相場になるとですね今までいろんなファンダメンタルズの話をしてたのがですね、
はい、
何なんだろうっていうね、うん、ふうになるんだけれども、まあ、それはそれこれはこれでやっぱり抑えておくことは抑えておく、
また例年通りの流れに戻ったりっていうこともあるんです
か。あり得るから、はい、まあ、あのやっぱり全体もう一回ね見ておくってことで、まあ、在庫の、うん、アメリカの在庫はですね見ておきたいんですけど、まあ、これがあんまりこの時期にしてはこう回復度がですねちょっと鈍いかなって感じですかね、うん、8ページ目なのかな、
はい、
うん、まあ、そんな感じですよね。でその次のページが何でしたっけ、
掘削リグの可動数ですね。
掘削リグですね、
はい、9ページ目です。
9ページ目になるのかな、
はい、
うん、これがですね、まあ、生産量少し増えてる、ね、10万バレルぐらいですけどね、はい、だリグの稼働数はねどんどんどんどん増えてますね、
うん、
うん、まあ、ただこれ価格がまだ高い時だから、
はい、
80ドル台の時の判断でこれ増えてるからね、
うん、
まあ、今回下がって1、2週間経ってどうかっていうのはまた見なきゃいけないと思います。
これ増え続けている可能性というのもあるんですかね。
ありますよね、は
い、
それはありますよね、うん、ただまあすぐは止められないから、
はい、
うん、多少はちょっとこうね伸びちゃって
ラグが、はい、
うん、ラグがあると思いますね、うん、
はい、
で次のページが
クッシング
か、
はい、
まあ、これはまああんまり変化がないですね、
はい、
ちょっと増えてるぐらいなんで、うん、まあ、一番少ないところから少し増えてるかなって感じでしょうかね、うん、であと戦略備蓄ですね、11ページ目、はい、まあ、これはねさっきビコミさんおっしゃったように、うん、まあ、どうなのかって話でね結局高値で出して下がらなくてうーんって言ってたらコロナで下がっちゃったっていうね、うん、全然違う要因だったっていうね。
戦略備蓄の放置は、うん、放出は儲けるためじゃなくて下げるためにまあやるわけだから、うんうん、
加速させないとね、
加速させない
むしろね
ビューンとね、うん、
意外にこれから買い出したりしてね、
はい、
備蓄埋めるのに、
はい、
出したやつ、
でもあのいずれはそういう流れに
っていうね、埋めないとね、
ことですもんね。
増やさないと、
もう売り崩したらもうみんなハーハー言ってもダメだってなった時に、はい、ちょっとずつ買うのがやっぱこの売り方の上等手段なんだけどね。
ちょっと読めないですね。いろんなこう要素が重なってしまって、
ね、はい、岸田さんここでまたあの備蓄放出って言ってくれたらかっこいいなと思います
。すごいねこれね。やつに言えばいいね、
はい、
うん、いやでもこれでね結局この備蓄放出したことによって、うん、この OPEC プラスがですねどうしたらいいのかっていう話をですね、もともとこれねチャットにも書き込みありますけど12月の2日にやることになってたのを、うん、1日2日期間を延ばしてですね、
はい、
11月30日からまあ明日か、
うんうん、
話し合いを始めるっていうね、いろいろデータを調べて、
はい、
この放出備蓄放出の影響がどうなるのかとか、うん、いうのを精査するっていうね、
うん、
だ非常にこの産油国がですね今回のアメリカ、日本、韓国、中国、インドはやったんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、
はい、
こういった国のですね放出に対してですね非常に敏感になってる、 やっぱり自分たちがこう価格の動きをイニシアチブ取ってですね決められるっていうふうにしときたいんですよね。でやっぱりどうなるのか非常にこう彼らも頭に悩ましてで価格下がったじゃないですか今回、
はい、
ね、増産をやめるとかね言い出すかもしれない下手するとね、怖いよねそうなるとね
もういいだろうみたいな雰囲気が、
また戻っちゃうっていうね、これで需要がまた悪化するからね、どうなのかとかね減産をむしろしなきゃいけないとかね、言い出したらねこれまた原油価格ビンと跳ねちゃうんでね、まあ良くないんですけどね、まあ、そこはちょっとこう明日から3日間ニュースがね、はい、出てきますから、これは別に原油を取引してる方してないから関係なく、見といた方がいいと思いますね、
はい、またそれを踏まえて来週もお話しいただきたいと思います。 で、ね、はい、では続きの資料、ちょっと駆け足になってしまうんですけれども、
はい、ガソリンはですね、まあまあ高水準かなって感じでしょうかね、
はい、
あとは在庫もまあ結構今減ってきてるんです、もうそろそろ増える時期でしょうかね、
はい、
12ページ目13ページ目ですね今のね、ガソリンの話は、はい、で13ページ目あすいません14ページ目はね、これは石油製品の需要は結構強いんですよ、なのでまあアメリカの方はまだ需要はそこまで落ちてないというのが先週までの動きなんで、まあ、今週発表される分また来週お話ししたいなと思いますけどね、
はいはい、でもずっと強いのはすごいですね、
強い、はい、ある程度景気はねやっぱ戻ってるんで、まあ、これから変異株がどういう影響出てくるかとか、まあ、その辺がすぐに反映はされないと思うんですけどね、何かしらの形で反映はされてくるんで、まあ、少し後追いになっちゃいますけどね、
はい、
まあ、それは順次やっぱり確認はしておきたいなというふうに思いますけどね、
はい、
はい、
で製油所稼働率、
稼働率はねこれ、まあ、あんまり戻ってないですけど、
はい、
まあ、ちょっと例年より若干低いかなぐらいですかね、まあ、ただトレンドは例年通りですね、
はい、でフォワードカーブですが、
フォワードカーブはね、もうこれね、はい、ガツンと落ちちゃったんだね、まあ、しょうがないですねこれね、
はい、
値段が下がるとやっぱり基軸がすごく落ちてきちゃうので、まあ、今ちょっとこう売りが強いパターンにはなってますね、なのでこれがもう一回基軸のところが上に行くかどうか、まあ、ここがポイントになるんでね、また来週以降今週1週間の動き見て解説したいと思います、
はい、最後年間推移ですが、一言、
年間推移あったね、年間推移ねどうなんだろう、
はい、
ピュッとちょっと戻ってね、これ一応今日出てくる直前のところ夜間取引まで入れてるんで戻ってるんですよね、
はいはい、
これでも80ドルまで戻すかな、どうかな、今チャートポイントがね75ドルぐらいにある感じなんで、まあ、75ドルに戻るかどうか、そこが一つ節目でしょうね、
はい、
超えていけばあっという間に多分80戻るでしょうけど、まあ、今週のそのオペック総会はねそういう意味で非常に重要だと思います、
はいはい、来週の江守さんの解説も楽しみにお待ちしております、はい、以上江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。では一つ目からご紹介、ホットトピック紹介していきましょう。1つ目、ビットコインを買い始めた政治家たち、仮想通貨ブーム再燃も前回とは参加者が異なるわけ。こちらは高島康さんの記事です。2つ目、産油国が笑うだけ、岸田バイデンの石油備蓄放出は無意味、インフレは誰にもコントロールできない。こちらは角野実さんの記事です。3つ目、1ドル130円超に備えよ、日銀が円安を放置する3つの理由とは、逆風追い風が吹く企業も解説。こちらは囲井俊介さんの記事です。4つ目、習近平が台湾侵攻に踏み切らない3つの理由、終身皇帝となるも内部崩壊で手一杯。こちらは勝俣久義さんの記事です。そして5つ目、散々おごらせて貯金の少なさに難癖かよ、非正規彼女との結婚をためらう婚活男性への処方箋。こちらは山本正義さんの記事です。では一つ目から触れていきましょう。ビットコインを買い始めた政治家たち、仮想通貨ブーム再燃も前回とは参加者が異なるわけ、との記事です。
そうですね、まあ、これね、まあ、結局仮想通貨って上下の理由ってあんまりなんか、うん、これっていうのは、まあ、最近はちょっとずつ分かってきたというか、まあ、みんながそう思った時がやっぱそうだから上がって下がったりするけど、はい、まあまあ、なんだかんだまだ需給の部分が強いんじゃないかなと僕は思っているということと、まあ、ただ投資家の裾野が広がったことによる、まあ、この、まあ、仮想通貨の、まあ、価格形成の、まあ、なんていうのかな、硬さっていうのかな、まあ、我慢できるようになったっていうことはプラスだと思うんだけど、もう一つ、うん、使う場所が増えてくればまた変わるのかなと思うんですけど、うん、はい、ここは、まあ、エルサルバドルが法定通貨にするっていう話はまあ書いてあるんですけど、これはまあ、はい、ある意味プラスかなと思うんですけど、
これ成功したみたいですね、今のところ、
うん、今のところね、上がってるからね、はい、うん、で、まあ実際のところ、それで、後半はこの強気なね、はい、まあ市長、うん、のですね、アメリカの市長の話が書いてあると。5人
もいらっしゃると
。ということで、はい、まあこれでね、実際のところ、その、米国の、まあ結構州の力って、まあ強いですけど、うん、まあそれで、まあ仮想通貨をね、まあ普通の通貨にしますよみたいな人は、さすがに出てこないんじゃないかなと思うし、はい、まあまあ、日本も市長の力強いですけどね、はい、まあ、うん、だと思うから、なんかどうなのかなと思ったりするし、まあ、やっぱりこういうその、ね、新しいものっていうのはその肯定する人が増えなきゃいけないから、この人もいいですよみたいなのもあるし、まあ、よくある CM とかで、この芸能人もこれ使ってますみたいなところも、まあ若干あるのかなと思ったりしながら、この記事を見ておりましたけどね。はい、
その誰々がやってるからやろうってなるんですかね、なるもの
なんですか。いや、新井さんが、クイック株365やってるから、私もやろうみたいな人はいるかもしれない。
10人くらい世の中にいるかもしれないですね。
そういう人やっぱ大事なんですよ。そうすると、金融取りさんが来て、新井さんありがとうございましたって言われるかもしれないじゃないですか。
あ、責任でも重大ですね。
そう、うん、司会使ってくださいってそこで言うんですよ。
自分の売り込みを忘れずというところです。
そう、フリーの基本ですからね。
で、このエルサルバドルなんですが、うん、まあ、今のところ法定通貨にして成功しているということで、うん、さらにこう都市計画、都市開発もこうビットコインをベースにした都市を作るというようなことを、ね、うん、予定されている、そうで、
うん、
この年では所得税、不動産税、キャピタルゲインなどの税金はかからなくする予定とのことですね。うん、そんなこと可能なんですかね。はい、で、先ほどビーコミさんからもありました、まあ、5人のアメリカの市長がかなり、まあ、強気、積極的にビットコインに取り組んでいるということで、自らの給料をビットコインで受け取るなどもすでにしているということで、まあ、見せ方としてはかなりこう信頼度があるのかなという印象になりますよね。はい、でそうですね。で、こちらの高島さんの、まあ、まとめなんですけれども、暗号通貨はこれからも、まあ、激しく乱高下はするだろうと、30% 近く下落することもあるかもしれないけれど、ビットコインの相場を強く後押しする状況は続いているので、中長期的にはかなり上昇するのではないだろうか、期待したいとの見方でいらっしゃるそうです。はいはい、はい、まあ、様々見方ありますけれど、
そうだね、
はい、高島さんの見方を今回は勉強させていただきました、うん、では2つ目、産油国が笑うだけ、岸田バイデンの石油備蓄放出は無意味、インフレは誰にもコントロールできない、角野実さんの記事です。
もう今回最初に話しちゃいましたね、これはね。
あ、そうですね、
だからこれはもう石油備蓄の放出は下がってる時にやるんですよ、はい、それで叩きのめすんですよ、とりあえずもうそれが一番ですから、とりあえず。
いや、でもこれね、備蓄放出が価格がそんなに下がらないっていう話をしだしたのって今回が初めてだと思うよ、うん、僕がずっと見てるけど、はい、僕はもう何十年も、もう何十年じゃない、はい、十何年前からもうこれをずっと言ってるんだけど、はい、誰もそういうことをね、本当に僕はもう見てるから分かるけど指摘してなかった、うん、今回初めてだと思う、うん、こういうメディアも含めて、うん、こういうプロじゃない一般の方がね、うん、まあ、角野さん一般の方っていうのもちょっと失礼かもしれないけど、うん、まあプロじゃないじゃない、うん、実際やってないし、うんうん、だからこういう人がそういうことを言ってる、こういう感じになってきたのって今回初めてだと思います、うん、メディアもそういうふうに言ったのはね、うん、やっと、まあ、そういう意味ではそういう理解だった、うん、になったっていうのはね、良かったなと思ってます、うん、
なるほど、
逆に、
うん、このワード自体もあまりニュースとかで見聞きすることはこれまでなかった、
うん、ないし、うん、むしろそれで下がるっていうふうにみんなね、うん、 言わなかったしね。
私何日分備蓄してるか知ってる人もほとんどいなかったんじゃないですか。100日ぐらいじゃないぐらいの話もっとあったんだよって話ですね。
そういう時やっぱね、いろいろ調べて勉強になるからいいんですよ。今回でね、だいぶあれ皆さん多分分かるようになったんで、
非常に良かったと思います。いいチャンスになりましたね。
良かったと思う。
まあこれでまあね、政権も、まあこれ結局これって、まあ外国から協調しましょうよって言われてやったのかもまあ知れないですけど、まあでもおい、ちょっとトリガー条項をちょっと突きつけられてるんだけど、これ解除な、ただこれをやんなくていい方法ねえのかっつって官僚に調べさせたっていう可能性はあるかもしれないし、逆にそっちのね、官僚がね、先生とこれ、このね、備蓄放出をとりあえずやっていただければですね、トリガー条項をね、とりあえず外さなくていいですからっていう話になったのかもしれないけど、ね、これでもうみんな、これさ、そのまま原油が下がってさ、でそのままの状況だったらさ、トリガー条項の話まだ忘れちゃってさ、政府みたいなことになっちゃうよね。
うまく逃げたというか、回避した、
だ実は3位国が笑うだけっていうタイトルだけど、実は財務省も笑っとるかもしれんっていう話ですね、これね。
まあ、でも過去、これ、備蓄放出が全く無意味だったわけじゃないんだよね、
そうですね、
ハリケーンの時とかね、実際に物がない時にやるのが本来の姿で、まあ、今回みたいなのって本当に、ね、過去ないから、だからもうこうなっちゃうね、こういう話になっちゃう。
これって金融緩和みたいなもんですよね、ある意味ね。ジャブジャブ石油を市場にこう流し込むという。
だって別に、まあ、全く足りないわけだとか全然ないじゃん。価格を下げるためっていうのは、そんな明確に言うのってこれな、政治家がね、介入してるわけでしょうよ、相場に。
まあ産油国としてはふざけんなって話ありますよね。
それはもうね、これはさっきの話じゃないですけど、減産って言われたら、ええー、ってなるよね。
なりますよね。
なるよ、なるよ、
はい。せっかくこううまいことをこのコロナ禍でも、
ね、
はい、産油国上手にバランスを取っていらした印象だったんですが、ここでちょっと
下がってね、嘘だろうっていうね、なるかもしれない。ね、
確かに。
まあ、で原油価格のコントロールは過去を見ても早々できるものではないとこの本文中にありまして、
できないよね、
はい、で同じようにインフレもコントロールは皆さんしようとはしているし、できるような発言はしているけれども、実際できていないと、早々にできない、はい、できるものではないというふうに書かれていますね。ま
あ、そんなのはもう分かりきってんだけどね。
で、この本文中なんですが、パウエル議長のようにリスクの事前説明、これを行うことである程度のこう緩和ができるとのことで、まあ、それがね、その後のどの時点でどの程度織り込まれたものなのかちょっと判断が難しいような、それはそれで気もするんですが、まあ、ちょっと準備はできる、心の準備はできるという戦略というか方針なのかなというふうに思いました。なかなかコントロールできないものを読んでいくのは難しいですね。
まあ難しいですね。恋愛と一緒ですよね、恋愛とね。
そうですね、はい、今日最後に恋愛の話もあります、はい、では3つ目いきましょう。1ドル130円超に備えよ、日銀が円安を放置する3つの理由とは。逆風追い風が吹く企業も解説、加古井俊介さんの記事です。はい、
そうですね、1ドル130円、まあ可能性はあるんですけど、まあ前提としてやっぱり利上げのピッチが早くならないと130円まではいかないのかなと思うんですけどね、僕は。まあ過去にの、まあ、金利差とか考えても、まあ、金利差だけで話すとね、いかないかなと僕は思っているし、まあそうですね、そこかなとは思いますよ。
まあ、それを睨んでいる世界というのを、まあ、想定しておくことも大切っていうことなんですよね。
まあ、水準も大事だけど、やっぱりあとはもうアメリカが最後どう感じるかっていうのはね、
そうですね、
もう120円って言ったらもうダメって言うかもしれないしね。
まあ、ただやっぱり毎回これ僕もラジオ日経でよく言ってるんですけども、はい、最近日本の産業構造がもうなんか部品とかその黒子に徹してしまってるので、だからその結局なんか分かんないんじゃないのみたいなところはあるかなと。だから日本がその円安でめちゃめちゃ儲かってますっていうのもなかなかなんか目立たない。部品メーカーも儲かる、で完成車メーカー向こうで作ってとなると、まあ日本の車がねそんなに安いっていうわけでもないと思うし、逆に安くしてたくさん売ろうっていう考えの日本車メーカーってもうないですから、
確かに
値段引き上げてとりあえず高く売るんやって、もうトヨタってそうじゃないですか、そっちになりそうだし、あとマージンもこのままいくと多分 一桁万円のはずなんですよ、はい、だからマージンもほぼんど結局マージン競争もしなくていいような状況になっていたら、いやこれ別になんか普通に売ればいいんじゃないっていうところだと思うので、なんかあんまりそれは出てこないかもしれないですね、まあ、ただやっぱりこの、ね、原料高っていうのが、まあ、ちょっと国民生活は厳しいかなっていう程度ですよ、でこの円安ってあんまり今までなかったパターンなので、まあ、どういう反応になるのかなっていうところですかね、
記事の中で日米の金利やインフレについての解説が丁寧にされているんですが、日本が金利を上げられない理由3つ、1つ目が需要不足、2つ目が金融の抑圧、そして3つ目円安を望む輸出企業が多いということで、まあ、やはり、ね、業績もこれだけ上乗せされるとそれは望む声が、ね、大きいのも分かるなという感じがするんですが、でやはり内需型の企業、例えば花王や小林製薬と書いてあるんですが、ここはやはり株価が、まあ、この局面で伸びていないというふうに、書かれてあります。そうですね、まあ、この1ドル130円の時代というのをこの 1、2年は想定した方がいいのではないかとこの囲さんはおっしゃっていまして、まあ、こう当面はこういった内需系を無理に追いかけるのではなく、外需系にこの重心を少しシフトすることも考えておくと良いとのことが書いてありました。
とりあえず外需系買っときゃいいんですって話はしてない、
はいは
い、すみません、外需系買えと言うと聞き取りにくい方いたかもしれないですけど、外需系買えしか言ってないです、はい、以上です、
はい、まあ、ちょっとあのこれまでの、ね、投資スタンスで内需ばっかりだったっていう方も少しシフトを考えてもいい、
まあ、ちょうど今円高にちょっとなったからね、
はい、まあはい、というところではあるとのことです、では4つ目いきましょう。習近平が台湾侵攻に踏み切らない3つの理由、終身皇帝となるも内部崩壊で手一杯、勝俣久義さんの記事です。
山本さんどうですかこの辺は。
内部崩壊はなんかよくわからないけど、まあ、苦しんでるのは苦しんでるよね、まあ、国内の状況がやっぱり不安定ですよね今ね、まあ、結局この番組でも何度かお話してますけど、例の脱炭素の話に乗っちゃって、
はい、
まあ、それがもうしっちゃかめっちゃかになっちゃったっていうのは国内の状況はね、っていうのはもう結構現況なのと、あとはやはりインフレを気にしすぎて、まあ、年初途中ぐらいからね、金融の引き締めをしすぎちゃって不動産がおかしくなっちゃって、で慌ててルトロもうこの中国恒大集団の問題がやっぱ出てきちゃってとかね、はい、もう全てが悪循環、で電力は作るな、ね、石炭由来の電力はダメって言ったらね、もう大変なことになっちゃって、はい、電力不足になっちゃってね、
ちょっとね、生活も立ち行かなくな
って、全て悪い方に行ってね、
はい、
だから、まあ、自業自得なんですけどね、まあ、結局海外にもそうやっていい顔しなきゃいけなくなってきちゃったっていうのは、まずもうそもそも中国の力が落ちてる証拠ですよ、もうそうしないともう誰も振り向いてくれなくなっちゃったと、まあ、国内ではなんかこれ終身皇帝とかね、
はい、
言われになってますけども、まあ、これここの中でもねいくつか触れられてますけど、もう中国は2012年がいわゆる生産年齢人口のピークなんですよ、もうそういう意味では終わってる国になっちゃってるんですね、
はい、
まあ、日本はそういう意味では1989年90年がそうなんで、まあ、失われた30年になったのは仕方がないんですよ、もうそうなるのはもう当時分かってたんだね、あれね。だから中国はそういう意味ではもう転げ落ちてきてる国だから、まあ、僕はあまりもう中国への投資はやめた方がいいというスタンスなんです、僕自身はね、は
い、中国もここから 2、30年とかそのくらいの長い期間ちょっとあまり良くない、
もう難しいでしょうね、やっぱりずっと大きいしね、共産党一党体制と言いながら、
はい、
やっぱ状態大きすぎるしね、まあ、今回みたいな問題見てるとやっぱりなかなかこう問題解決にはね、結構苦労するというか、難しい決断早くしてもそうだから、やっぱり難しくなってきてますね。
これ習近平氏は国内をこうまとめ続けることがどのくらいまでできるんでしょうか、
ね、難しいんじゃないですか、だからもう戦争とかやってる場合じゃないよね、そうしないと自分の命がやばいから、変な話、
代わりって今いるんですか、
いないんじゃないですかね、もうここまでやっちゃってるから、
はい、
でいろんな中国のテニスプレーヤーのなんか話もあるじゃないですか、この間のそう先週書いた、先週 のマグマグさん のメルマガで実はその話結構書いたんですけどね、まあ、そんなこともあったりするので、まあ、いろいろこれやっぱり国内は大変な状況なんじゃないですかね、で戦争やろうと思ったらやっぱこれは大変ですよ、台湾絡めてね、まあ、ここはまあアメリカとの関係の中でね、まあ、今の状態を放置するっていうのがおそらく今の段階での米中のまあ手打ちの状態なんじゃないでしょうかね、
まあ、今後台湾問題そして人権問題等々ありますけれども、これに習近平氏が力を持っている間にどのようにどのくらい対処していけるのかというのも見守っていかないといけないのかなというふうに思いました。ではおしまいに5つ目いきましょう。散々おごらせて貯金の少なさに難癖かよ、非正規彼女との結婚をためらう婚活男性への処方箋、山本正義さんの記事です。そうね、
そうですね、難しいよね、この婚活ってさ、その、はい、よく難癖というか、まあ、こういう方の理想がいいとか、うん、まあ、いろんな不満とかってあるんだけど、はい、これ結婚してからの方が絶対あると思うよ。
そうですね、
まあ、いやだからこそこのちゃんと見極めなきゃって思ってる人がいるのかもしれないけど、うん、まあどうなんすかねこれはね。
いやだからで今回ですね、あのいつも女性からのお悩みの相談への回答というのが多いんですが、うん、今回は30代前半の独身男性から寄せられたという相談になっておりますね、うんうん、ね、これ金銭感覚何度もねこのコーナーでも、まあ、触れていますけれども、うん、やはりちょっと難しいですよね、生活始めてみないと、
ね、というのもいろいろあるけどねこれは、
何とも言えないね、
何とも言えないし、なんかラジオタイムで言っていいのかっていうのもちょっと悩んでしまいますよね。、
は
い、ま
あ、ラジオタイムじゃなきゃ何ぼでも言いたいことがあるけど我慢しますよ、
は
い、
じゃあちょっとこの後 YouTube タイムでもまた、
それも終わってから言おうよって言っちゃうんだけど、
どこにも放送に載せないでっていう話ですか。
そうじゃないと新井くんの本音が出ねえからなっていう。
あ、まあ、
そう
ちょっとね、あのアルコールも入ったりしないといけないかもしれない。で、あの今回ご紹介しますと、うん、今回の方は年収400万円の正社員で交際は3年、彼女は年収200万円の非正規雇用の方で、結婚話の過程で貯金額を責められ結婚に消極的になってきたそうです。で、相談者ご本人の貯蓄額は50万円ほど、結婚後の彼女の経済力にも不安ということで、そうですよね、もうあなたにそんな力がないならというより多分山本さんのいつものお話ですと、あの女性の方も自分もね生きていく力をつけましょうということがありますので、ちょっとあまりね、相手にばかり責任転嫁はしない方がいいのかなと今回私も改めて、うん、はい、そのように考えた方がいいなと自分自身に思いました、うん、はい、では今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間に60分が経っておりました。お別れの時間が近づいてきましたね。こちらの番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。この後の YouTube タイムでは今日もたくさんチャットのコメントいただいておりますので、チャットコメントに触れたり、そして、うん、マグマグさんのコーナー最後のね、婚活の話題、これもちょっと
どうしてもやりたいと、やりましたよ。
お二人が YouTube タイムでしか話せないことがあるようなことをおっしゃってたので、ちょっとそのあたり、はい、
新井さんのあれだよね、ポジション相談で、
ね、そうですね、ちょっと婚活の話題私も興味があります。
そっちかい、原油じゃないんかい、はい、
ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。